フライハイワークスのメルマガは最新情報だけでなくお遊びテイストもあって結構楽しいんですよ。
そら楽しいを提供する会社やからな。
ゲームキャラクターにインタビューする妄想企画とかやってるみたいですよ。
やりたい放題やんかいさ。わしにもインタビューしてほしいわ。
兄さん、ゲームキャラちゃいますやん。フライハイワークスのメルマガはフライハイワークス公式ホームページより簡単に登録。
レアなプレゼント企画もやっとるがな。
あ、お疲れ様です。
はい。
あいつ。ああ、いうことで。
おお、開いてるね。
うん。いやーもう、アルコホール、たまのアルコホール、いいっすね、いうことで。
飲めるようになったんかいな。
まあ、たまにはね、チューハイぐらいは僕も行くんですよ。
うん、
ああ、まあ、でもね、ビールクラスになるとちょっとアルコールが強いので。う
ん、ビールの方が低いんですけど。
引きます？
いや、アルコールは。
あ、で、え、でも 3% ですよ、チューハイ。
あ、3% のやつね。はいはい。
3% のやつです。はい。もうね、もう暑い。とにかく暑い。
もうね、温も出たあかんわ。うん、あかん。もう命の危険やで、もうほんま。
午前中とはいえ、10時過ぎたらもう、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ。
あかんです、もう。
もう、アスファルトもチンチンでしょ。
チンチン。
ああ、ほんま
ですよ、もう。
ああ、ほいでなんか街中とか見てたらね、
うん、
ちょっと犬飼ってるもんからしたら、
うんうん、
もう昼間に犬の散歩とかさせとるアホおるんでしょ。
やけどします。
あれね、もう、近代のワンちゃんたるものの、うん、
たるものの、
もう肉球がもう育ってないので、
そうでしょ。
もう絶対飽きませんやん、あれは。
熱いよ、腕や。はっきり。
いや。だからね、犬用のシューズって今売ってるんですって。
もうそんなんしてまでさ。
うん、うん。
ええやん、もうせんでも。
うん、ですし、もう路面に近いですから、胴体が、犬は。
そう、そうやな。よりな。
そう、でも読みやめてあげて、ですからね。
お前やってみって言われるで、ほんま。
です逆に、ちょっとそこは様子の場合なってみー言われてね。
ちょっと 5分でいいからやってみーって。
もうほら、その膝の部分熱ないか。
ほんで、お前ちょっとこれ毛布着ろ、これ。どうや
わかったか。
わかるかって。わしも悪い、わしも悪いで、そら、連れて行け、連れて行け言うのも。
もう喜んだ手前に連れてってもらってるのがあるからな。
わかるわかる。わかるけど、って。
あ、はい。
時間にもんがあるやんか。
はい。あ、はい。もう、いや、まだでも10時やったんで、10時。
冬の10時とちゃうんや、お前。一回、ええか、ちょっとほんまにやってみて、膝ついてい
い
か。
膝ついて。膝ついて。
ちゃんと膝ついて。
暑いです。無理です。
やろうね、これ毛布、これかぶって。
まあまあ、
わかる？
もう、あ、
わかる？
できへんわ、これ。
せやろ？わし、喜んで母言うとんちゃうねん。
兄さん、もうちょっと犬っぽく喋るとかね。いや、まあそんな話もしてますけど、前回、前々回と、もう愚者の宮殿さんから、
うんうん、
埴輪さん、閣下さんとダブルパンチ連続で来ていただきまして、
はい、
最新回のね、愚者の宮殿さんちょっと聞いたんですけども、
はいはいはい、
もう、閣下さんがごっつ埴輪さんに怒られてました。
出すぎやいうことでね。
言われてたんですけど、まあ、一応下ネタ禁止とかって僕言ってますけど、
うん、
下を笑いに消化できないだけなんですよ。その言い訳なんですよね。実は。
なら、それができるやつら、もう、どんどん、エログロを出していってる。
そうですね。
もう、ケンコバのごたる。
ごたるですね、
うん。
もう、だから、兄さんと、カッカさんのキャッチボールを僕、指くわえて見てたんでね。
パシーンって言えようとしとった
よ。うわ、メジャーリーガーやな、思って。
でしょ？イチローばりの。
そうそう。 早いな。あの、五分五分に出てきたイチローバリの回収するな。
してたでしょ。
いやまあでもそのおかげもあってかなんですけども、あの、お二方連続に出ていただいて以降、やっぱりね、ランキングがもうシングルに乗ってくるいうことで、やっぱり、キング、ベンさんパワーすごいなということで、はい、カッカさん、あの、宮殿さんで怒られてましたけど、我々はすごく感謝しておりますということで、はい、あの、今後とも、はい、あの、仲良くしてやってください、はい、ということで。はい、ありがとうございます。僕久々にね、この前LINE で兄さんが福岡行ってきたで言うので、兄さんがちょっと映り込んでる写真見せてもらいましたけど。
ああ、みんなで撮ってたやつ？
ああ、もう兄さん、どうしたんすか？僕、最初わかんなかったです、兄さんが。
あの、順番に書いてたでしょ？こんな感じでしたーっていうね。
ほいで、もう全然わかんなくて、うん、あれ？兄さんこれ、整形しましたみたいな。
誰が整形したん
だ。じゃあ、顔つきも変わってるんですよ。あのね、なんていうんですかね、僕の知ってる兄さんは、ちょっとね、まだ脂肪が乗ってた感じやったと思うんです、昔。ああ、でも、スロージョギングの賜物なんですかね、うん。いや、もう全然見違えました、ほんまに。
見違えてた？
あ、いや、もう、いや、普通、いや、全然太ってへんわ、思って。
そうやろ？
それは、返しが普通。
それは言ってほしいやん。誰も気づかへんっていうね。君が初めてやわ、言われた。
それなんで気づいたか言いましょうか。
言いましょう。
我々こうやって毎週毎週喋ってますけど、実際に生身見るの何年ぶりやねんいう感じですかね。
あっこの駐車場で撮った以来ね。もうこれ回数出て今日何回目ですか ?126?6 でしょ ?126 回の放送の中でたった1回だけしか会ってないというね。
ねえ、うん。何を考えとるんだと。
こんなに近いのに会わへんっていうね。
同じ兵庫県民なの。
なのに。
うん。
合わない。
もう、ね、まあ、これもね、その近代、何ですか、うん、その、
近代
メカニカルの。
なんか、うまいこと言おう思ってるけど、聞こえてないぞ。
もう、なせる技ですよ。なせる技
もう全然着地もしないぞ。なんか言いたいニュアンスはわかるけど、道間違ってるわ。
近代技術の、鋼材ですよ。
もうわかん、難しい、難しい言い方しとるだけやか。
ね、うん。もう、あながちスカイプみたいなもんがあるもんで。
あるもんやから合わんでもええわいと。
合わんでもこうね、もうできてしまうコミュニケーションということで。
取れるわいと。
そういうことですよ。
ね。でもそれはもうバッドコミュニケーションなんですよ。
あ、
どうぞ歌ってください。
タタタタラタタラタタタタタタラタタラですかね。
歌わへんのかい。
いや、やっぱギターのリフぐらいにしとかんとちょっとやばいかな。あ、バッドコミュニケーションで思い出しました。ついこの間までちょっとうちの姉が帰国してまして。
あ、そうですか。
あの、ちょっと会う機会もあったので。ドライブとかしながら、ペチャペチャ喋っとったんですけど、で、なぜかビーズの話になって、で、バッドコミュニケーション流したんですよ。で、うちの姉は、あれ、これなんかどっかで聞いたことあるぞ、って言って、
それはあるやろ。
あーって思って、言ったのが、レッド・ツェッペリンの、トランプルド・アンダー・フットっていう曲があるんですよ。うんうんうん、それを YouTube で聴かされて、
うん、これや、
全く同じっていう。
それどこの部分がですか？
いや、もう出だしからです。
もうどんなやったっけ最初？
あのね、まあバトコミュニケーションはなんだかんだそのいろいろあるんですけど、うん、英語の姉ちゃんが喋ってからこう入るみたいな。でまあ基本はあのチャチャチャラチャチャララチャチャチャラチャチャララっていうギターのリフがあるんですけど、レッドツェッペリンのそれはテッテ テレッテレルレレッテッテッテレッテレルレレッっていうのがずっとギターのリズムです。で、ビーズのバッドコミュニケーションの歌い出しは、クレイズ今まいドキドキ感じてるなんですけど、ね、トランプルとアンダーフットは、チーニンニンニャン、ニンニンニンニャン、トクマロウ、トクマロウってなんかね、ちょっと英語めちゃくちゃなんですけど、歌詞わかんないんで。あの、まあ、ほぼ9割方一緒っていうね。ようバレへんかったな、あれ。
ね、その姉ちゃんが一発で。
一発で。あんたこれやがな。これやがな。
ほら見てみ、こっちの方が先やで、あんたって。
で、その後に、ウルフルズの大阪ストラットを流したんですよ。
うん。
で、あ、これってまた言
うよ。やろ、それは
じゃーん、てってってってってってってらって。これはね、ちょっとバンド名忘れたんですけど、あの、イコイコ、IKO、IKO っていう曲があるんです。絶対この曲にインスピレーションされてるって言って、言うてました。この感じで曲作ろうぜって松本さんが絶対言ってはるわ。
まあ、それはよくある話なんでね。
まあね、はい、うん。これに似とるな、みたいなことはよくある話や。
ありますあります。
暴れラジオスさんゲームコーナー、暴ゲーのコーナーは暴れラジオスさんと果実さんの提供でお送りいたします。
はい、
はい、今週の一本はこちらになります。はい、鼻水が止まらへん、
はいね、鼻水がーかいな、
鼻水よーですわ。
何それそこは止まらないちゃうの。
あ、止まらない。
それちゃうって。
静か駆動ちゃいますの。
アンリやんか。
ああ、もうね。はい、すいません。1985年。7月11日発売。ファミリーコンピューター。ロードファイター。
出ました。
コナミ。赤色のシボレコルベットに乗り、あ、シボレコルベットやったんですね、あれ。
うん、
敵車を避けんなら燃料が切れるまでにゴールを目指す縦スクロールレースゲーム。コルベットの最高時速はなんと400キロ超え、はい、ということで、400キロ超えますからね。車を走らせると燃料が減るので、コースに出てくる回復車両にぶつかって、燃料補給をしながらゴールを目指す。はいはい。うん、ハイスピードで壁や敵車、障害物にぶつかるとペナルティとして燃料が大きく減ると。はいはいはい。本作の面白さは何と言ってもカウンターステア。逆反。
はい。
敵車に接触すると操作を失い、車が回転するんですが、その際に敵が吹っ飛ばされた方向に十字キーを入力すると体勢を立て直すことができます。はい、ありましたね。接触イコール失敗ではなく、リカバーができる。それだけではなく、ステージによっては攻略に必要なテクニックにもなり、何より上手くなったとき、かっこいい単純な縦スクロールレースにしない良いアクセントとなっている。
うん、
これがあるとないじゃ、評価がかなり異なると思うファミコン初期の良作、言っていただいてますね。
はい、
これやりましたよ、うん、もう腐るほど。うん、
このカウンター当てるのがね、
確かね、
うん、
あの愚者球さんでも僕ちょっとこの話はさせていただいたんですけど、
うん、
やっぱりねカウンターステアっていうのを初めてこれ、うん、ゲーム要素で味わったのは僕これが初めてだったですよね。さ、これの前にカウンターの要素のあるゲームがあったかっていう感じは、
ありましたか、ね、ないでしょ
うね。
もうステアリング通り消えてたよ、昔のやつはね。
うん、ねえ。
クイックに。
うん。これ、縦スクのこの感じのゲームは結構いっぱいありましたけど、
うん、
いやー、カウンター要素があるっていうのは、後というか先にはちょっと、覚えがないですね、
うん、
僕も。
確かにね。
うん。 うん。アーケードアーカイブスでは配信されておらず、任天堂 DS、コナミアーケードコレクションでないと遊ぶことができないらしいですね、今は。うんうんうん、あと、まあ、ファミコン版を、ファミコンのカセットをやるかっていうとこなんでしょうね。うん、ああ。MSX 版ロードファイターならアーカイブスであるんですけどね、言って書いてますけどね。はい。ということで、はい、今回は懐かしい一本、ロードファイターをお送りさせていただきました。
早く
ます
。
桃屋のスタンドオールデイズザネポンは、オールネポで原作。
ということで、
ほう、
今回はちょっと、
何でしょう。
これについてやってみたいないうのはあるんですよ、僕。
お、持ち込み企画。
はい。
なんで？
ホリプロタレントスカウトキャラバン歴代グランプリを振り返ろうの回。
珍しいですね。芸能ネタじゃないですか。
ですね。うん、ホリプロのタレントスカウトキャラバンに特に興味があるというわけではないんですけども、うん、まあ言っても我々ノスタルジーをちょっと開けようという原点がありますので、うん、こういうのはどうでしょういうことで、
はい、
じゃあいきなりですけども、
うん、
これまあ、第1回から第10回までのグランプリ受賞者をちょっと読み上げさせていただきますね。
わかりました。
はい、第1回1976年に行われています。はい。榊原郁恵さん、優勝、
うん。
はい。第2回、
うん、
西村真由子さん、
うん、
あ。もういきなり誰やねん、いう感じですけどね、うん、僕とかは。はい。第3回、野瀬恵子、
うん。
第4回、比企理恵、
うん。
第5回、林則江、
うん。
第6回、堀ちえみ。
うん、
第7回、大沢逸美。第8回、田中久美。第9回、井森美雪。第10回、山瀬まみ、いうことで。
なるほどね。
76年から始まる。
田中ですね。76年から今、何年前ですか ?80?
もう40年前ちゃいます?
から10回、85年までですか、じゃあ。
そういうことですね。うん。もう言っても榊原郁恵、
まあ、これはもう今さら説明もいらないでしょう。現役バリバリじゃないですか、
うん、ですね。もうホリプロのこのキャラバンといえばみたいなところもありますから ね初代のみたいなね。
郁恵ちゃんですよ、我らが。
チューチューチューチューでしょ。
Do it バンバンやから
。アイスクリームユースクリーム言ってますかね。
指でやってたよ。
言ってやってましたね。正直僕生まれ年なんですよ。76年というか、あ、まあ、77年ですけど、
うん
うん、あれでも知ってますね、やっぱり、
うん、それはもう長いことやってますからね、うん、
もうその年の、
うん、
審査員特別賞が荒木由美子さんいう方がいらっしゃるみたいですけどね。
荒木由美子ね。まあ、
いや、僕ね、そちらがちょっとね、わからないですよね。
まあ、ね、燃えるアタックですね。
顔見たらわかるかもしれない、ね。
顔見たらもしかしたら知ってるかもしれんけど、旦那さんもタレントさんですよ、うん、歌手で。
あ、マジですか。
はい、まあ、知らんと思うけど。
いやー、今ね、写真見ましたけど、わかんないですね。
わ、うん、かんないですよね、そ、うん、生まれた年の人はね。
こんな顔、
はい、
いっぱいいますからね。フラストレーションに。
そういう曲ですか、それは。
言って。いや、わかんないですけど、多分これ LP のあれやと思うんですよね。ああ、これ第10回までの中で、誰かこの人を言う
人を言いますか。この、次のその西村真由子さんに至っては、おそらく誰も知らないんでしょうね、これ。
ああ、誰で、何ですか、
誰なの、この人。
ああ。
その次の、野瀬恵子は、 唯一一曲だけちょっと小ヒットがありましたからね、アテンションプリーズって。
ああマジですか。
こ、うん、れではちょっとこれを知ってたらアテンションプリーズイコール乗せ稽古っていうパッケージになってるんで。
分かった。アテンションプリーズで始まるドラマでしょ。
あ、それは違う違う。そういうドラマもあったけど、それとは何の関係もない。何にも関係ない。
あ、そういうことは違うんですか。
違います、違います。で、その次のこのヒキリエ。
このヒキリエ。あ、ヒキリエさんは僕分かりますよ。
知ってます？お、すごいね。
うん。顔見たら分かります。
結構、どちらかといえば、はいはい、歌よりね、うん、あの女優業の方が頑張って
る、うん、ですね。
あの有名どころで言ったら、あの何やったかな、不良少女と呼ばれてるかな、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
の友達役とか出てたり、
うんうんうん、
あのゴーゴーチアガールって言って、あの今信じられへんけど、あの三原純子が主役のチアガールのドラマがあったんよ。
へえ、
三原純子がやで。
三原純子って言ったらどっちか言ったら真逆の感じ
でしょ。顔はやばいよ、ボディボディ
ボディだよ、
出てた人がね。
ね、
チアガールがあの衣装着てたっていう恐ろしいドラマやったんですけども、はいはいはい、その中のちょっとアイドルっぽい存在で出てましたね。それ以降に俺知らんわ、見たことない。
ヒキリエさん、うん、歌手としては、うん、恋のローラーブーツがオリコンチャート、199位で最高位だった、
ね、なかなかでしょうねこれ。誰も知らないですねこ
れは。歌はちょっと
歌ってたんですね。
うまくいかなかったんですかね。
ホリプロですからね。はい。
うん、
その次のこの林のりえさん。
はい。
これも誰やねんやな。
なかなかの誰やねんですね。
そして第6回。もうこれはもうね。
堀ちえみ。
堀ちえみちゃんでしょ、もう。
共感のめちゃめちゃドラマのイメージ、まあ、僕ありますよ。
全国的にはそれでしょう、やっぱり。
うん。
父親です物語に始まり、それに終わるみたいなことでね。
ですです。でも、で、あの、その、共感の嫁はんいるじゃないですか。
共感の嫁はん、はいはい。
はいはいはい。あの、事故で、その、両手を、が不自由になった人。
片平なぎさね。
の役やってたじゃないですか。うん。手袋をこう手でキーって外すシーンだけがものすごいトラウマで残ってますね。
誰がはめんやろな、あの後ね。
いや、旦那さんちゃいます。はいはい、またまたお前は、はいはい、みたいなね。
もう分かった分かった、外すな外すなってね。
そうそうそう。もうじゃあ、あの、小学校の時あれよう真似してやってました。キーって。
まあ、堀ちえみちゃんはあれでしょ、歌の方でもね。そこそこヒットありましたからね。
あともう小沢さんで有名ですからね。
はい、もうそれはどちらかというとこっち帰ってきてからの話でしょ。もう今やどちらかといえば関西ローカルのタレントになってますからね。
あ、でも僕思うんですけど、うん、あの堀ちえみさん、まあ、なかなかのもう おばちゃんですけども、うん、あのでもお綺麗ですね、
うん。
全然お綺麗ですね。
うん、
あの分かりや。わかりやすく言うと、
うん、
全然
違う。
でしょ。ちょっと兄さん。
何ですか。
ちょっと引き気味の笑いやめてもらっていいです
か。引いてないよ。そういうの言うていくんやって思って。なんか、
いやいや、
先週、ね、
もちろん昇竜、昇竜は入れますよ。
先週の件で、なんか入り口が開いたんやろうね、きっとね。なんかね。ゼランの門が開いたんやろね、これは。
いやいや、これ、こういうのもやっぱりもう入れていったのかな。
入れていったのかなってね。精力的にね。こういうのが数字持ってるんやないやろかと。
あの、
うん、
でも、うん、ちょっと話それますけど、
はい、
これ、うちのおかん聞いとるんですよ。
まだ聞いてんのかいな。
あれで、ね、前回のそのエロ本トーク。
うん
ごっつおもろかった言うてました
よ。親に受けてどうすんねん。
ありなんや。ありなんや、思ってね。ああ、すいません、ちょっと話取れましたけど。
まあ、ちえみちゃんといえばもう、イコール、チチンプイプイいう感じですね。
あ、もう、プイプイ。でも最近ちょっとね、見かけないかな、いう感じですけど、ね。
どうするでしょうか。大丈夫でしょうか。
うん、あの、気のせいかもしれないですけど。
そしてね、その次は大沢逸美、
はい。
結構この子がボーイッシュな感じでね、ちょっと背が高くて。
ここ
も結構ドラマにはよく出てましたよ。
あ、はいはいはい。顔を見たらわかります、ね。
ジェームス・ディーンみたいな女の子ってね。
う ジェームス・ディーンみたいな女の子。
女の子っていうデビュー曲。あ、
はいはいはいはいはいはいはい。当時はボーイッシュ路線やった
か。そうなんです。
なるほど。
あまあ、
あ、結構脇役でドラマに出てるイメージが、イメージがあったかなっていう感じ、
ね。ディーンはね、知らないですね。
ね、若い頃の顔は、なんかちょっと印象に残ってますね。
なかなかいないタイプでしたよ。当時。
うんうんうん、
こういうね。
あの顔を指すんですけど、名前があーって出てこない感じだと思います。そうそうね、僕的には。
その次のこの田中久美。この子はね、あの当時のそういうアイドル雑誌、
はい、い
や、ゴムだの、なんだのね。ああいうのでは見てたんやけど、
うん、
テレビで見ていた記憶はないですね。だから名前は知ってるけど、
うんうん、
印象があんまりないな。
ちょっとハーフっぽい感じのイメージの人ですね。
う
ん、
そうですね、
うん。火の接吻言うてシングル出します
ね。すごいですね。
タイトルがすごいな。
怖いな。怖いな。
火熱いな、みたいな。
トイレ出てますよ。
はい。で、第9回出ました。井森美幸先生。
まだ誰のものでもありません。やったっけ。
でした。
キャッチコピー。ね
え。
ねえ。いまだに誰のものでもないって、確か言ってたような気が。
チャチャイルマンデーによう出てますよね。
そして、伝説のレオタード来たの、ダンスして
るね。そのイメージの方が。
もうどちらかというとね。
うん。
あと、モンダミント。
モンダミントね。うん。いつぐらいかまでは、うん、あのレオタードのダンスを一切封印して、
うんうん、
絶対表に出さないように事務所がしてたらしいんですけど、もう YouTube の時代が到来してからもう抑えきれなかったという。
まあ、でもそれまで完全にバラエティ路線行ってますからね、この人はね。
あ、まあ確かにそうです、ね。
もう3のラインやから。
ああ。もう お若いですよね、うん、いつまでも、まあ、
それは言えてますね、確かに、
うん、でもこの人やっぱり努力家らしくて、
うん、
その若く見えるっていうのはなんかね、うん、いろいろ工夫はしてるらしいんですよ。で、一番のその工夫どころっていうのが、
うん、
髪型で目尻を必ず隠すようにするんですって。
はあ、はあ、
目尻を隠して、絶対目尻のシワが見えないと、10歳若く見える。本人は言うんですけど、ああ、確かに、ああ、今日も目尻ちゃんと隠れてるわ、って思いながら、チャチャ入れまんで見てますね、僕は。
そして10回。で、
まあ、出ました。
山瀬まみ。もう現役ですね、この人も、ね。
山瀬バビー先生
です。バビーです。
はい。もう山瀬バビーといえば、
うん、いらっしゃーやろ、やっぱり。
もう僕はもうそこしかないですね。
もう長いですよ、やりだして。
だって前の人誰やったっけ、
カバヘラ何歳でしたっけ。
ああ。
ちゃいました。
もうそんななります。
ちゃうかったかな、誰か間おったかな、わからんけど。
はあ、まあとにかく長いですよね。
長いですよ。
あの三枝先生が転んでからのその椅子をもう一回設定するくだり、もう何年やってるかいうこと
です。何回もやった。何回もやって、毎週やってたわ。
やってますね、
うん。
僕結婚した当初ね、いらっしゃい、ちょっとほんま出たろうかな思って。
出たいよね、やっぱりね。
うん。
あれ。やっぱり枕だけはもらいたかったよね。
あ、そっちっすか。
ちゃいますか。
いや、やっぱりハワイ旅行ちゃうんすか。
ああ、でも、イエスの枕は絶対欲しいやんか。
そっちっすか。なんかヤフオクとかに出てそうじゃないですか。
出てそうやな。ありそう、ありそう。
はい。いうことで、ちょっと第10回までバーっと行きましたけども。
はい。
ちょっと、次、第11回か、
うん。
ちょっと第21回ぐらいまで行きましょうか。
わかりました。
はい、第11回、うん、伊藤美希、第12回酒井純子、
うん、
第13回田中陽子、
うん、
第14回、14回はなんか一般公募なしやったみたいですね。第15回、戸田奈穂、
うん、
第16回、大地、
うん、
あ、じゃ北地平、
うんうんうん、
この年はなんかね、男性をやったみたいですね。
ほ
う、第17回、菊池あゆみ、
うん、
第18回、 木下直子、うん、直子でいいかな。第19回、上原さくら。第20回、佐藤ひとみ。第21回、1996年で、深田恭子来てますね。
出ました。
出ました。
うん、じゃあ、まず、順番に行きましょうか。
順番に行きましょうか。第11回。あ、第11回、はい。うん、伊藤美希。
うん。この人も、もう本当によく出てましたよ。歌とか。
はいはいはい。
あんまり目標でしたけどね。
あのね、これ言っていいですか、
うん、
前の会社の先輩にそっくりなんですよ。
知らんがな。
いや、あのね、
うん、びっくりするぐらい。
いや、本人ちゃうかっていうぐらいのそっくりさなんですよ。
マジで？
いや、マジなんですよ。うん、で、なんかね、
うん、
でも芸能の仕事してたってね、ちらっと言ってたんですよ。
それ伊藤さん？
いや、名前は違うんですよ。
あ、でもこの伊藤美希さんも、その本名がどうかもわからんもんね。
わかんないですね、うん。でも関西弁バリバリなんですよ。でも出身地が愛知県ってなってるんで。
うん、ああ、どうかな。
いや、でもね、かなりの、うん、こそっくり具合なんですよね。
あ、そう。
うん、意外本人なんちゃうかなって思って、うん、で年齢もね多分今現在で多分45とかやと思うし、うん、45、6やと思うんですよ。
そんな変わらんと。
ああもうちょっと上やったかな。まあでもこんぐらいやって言ってもね多分過言ではないと思うんですよね。
どうする、伊藤美希がバリバリ今の芸能活動してたら全然ちゃうやんかって。
ほんまですね。
出てるやないか、テレビ普通に。
いや、普通に出てますやん。
ドラマ出てるやんってなるんちゃう。
ねえ。今何してるのかちょっとわかんないですけどね。で、その、第12回、あ、第11、あ、第12回かな。坂井淳子さん。
あれですか、これは。
知らない、ね。全くですね。お綺麗な方ですけどね。
知らんな。
第13回、1988年。山口優子さん、ああ、ちゃう、
誰、
田中陽子さん。
うん、
うん、はい、そうですね。うん。
この
田中陽子。田
中陽子ってね、確かね、すぐ辞めよったんや。
うん、なんかあ、マジ
突然、引退して。うんうん、なんか、はい、なんだかな、なんかアニメやってたで、この子の。
アニメ。
この子のイメージで、なんか、当時そのアイドルを出して、はい、そのアイドルと同じ名前の主人公をした、こう、アニメをやるみたいな企画があって。
へぇ
なんか、それの絡みで、なんかやってたような気がするわ、この人。
ああ、なるほど。
以上です。それぐらいしかない
。で、第14回が、一般公募なしで、
うん、
第15回が戸田奈穂さん。
戸田奈穂子じゃなくて
戸田奈穂を言うてますね。戸田奈穂さんは有名ですよ、
うん、
ああ
誰ですか。
女優さんですよね。顔見たらもうすぐ分かるんちゃいます。
分かっちゃいますってどういうこと。分からんの。
いや、だから、女優さんですよ。朝ドラとかに出てましたよね。
あ、そう。
確か。ええ、女房とか。
ああ。
になんか出てたような。
書いてるで、ショムニ。
うん。
ね、あ、ショムニ、はいはいはいはい。
ねえ。なんで、もう、
だから、どっちか言ったらもう、こっちの女優の、うん、方のイメージが強いですよ、
ね。ですです。もう完全にそうですね。
この出たての頃よりね。
うん。もうめちゃめちゃ綺麗ですよ。もう全然
違い
ますね。
また。押していくね。
めちゃめちゃ綺麗ですよ、だって。
かけるよね。
はい。これ言えば言うほど僕の編集作業が増えるっていう。
これだって全部今のところ抜けてるんじゃん。
いや。
おおよそ。
いやー。イクエ姉さんちょっと勘弁してほしい。
そんなひどいな。この91年が男性なんですよね、これ。
北地平。
ね
全くわかんないですけど。
どちらかといえば、その時の審査員特別賞の方が知ってますよ。
工藤兄弟でしょ。
工藤兄弟でしょ。
いいとも青年隊でじゃないですか。
こっちの方が有名じゃないですか。
ですね。
はい、そして、
菊池あゆみ。
あゆみなんですね。菊池亜美ではなく。
なん、僕ね、あれと思ったんですけど、菊池あゆみですね。
誰ですか。
全然わかんないですね。
今も夜中やってはるんですか、ね、
ああ。いや、ちょっとわかんないですけど。もう言葉に詰まるぐらいわからん。
いや、ちょっと今調べてるんですけど。誰やねん。誰やねんやで、これ。
ですね。
でも、ほんわかテレビとか出てたらしいね。知らんない。
あ、でもね、この、あ、でもね、顔はね、なんとなくね、わかりますよ。
しかも、ナイトインナイトのおっちゃん対ギャルのギャルの方におったらしい、ね。知
らんない。あ、ないですか。なんかね、ドラマで見たような。
ドラマもさほど出てまへんで、ね。
ほんまですか。なんかね、ドラマで見たような顔やなっていう感じはあるんですよね。
申し訳ないな、知らんな。
はい。
ほんで
木下直子さん。
これがまたわからへんから。
全然わかんないですね、僕も。1994年、上原さくら。ここはわかりますよね。
この辺からちょっとね、バラエティ色が出てきてますよね。この19、20と。
ねえ、はい。ちょっとワンパク路線が、入ってくるんですね。
だから桜に続いて佐藤ひとみでしょ。
佐藤ひとみはね、昔すごく可愛かったですけどね、うん、もう今も朝ドラ毎日見てますけど、うん、もうほんまに普通のおばはんすかってね。
ちょっと
ね、あのね、うん、どっかのタイミングで、うん、あの、酒飲みおばはんのキャラがついたんですよ。酒飲む、やっぱり ロケが増えたんだと思うんですよ。あ、このキャラで結構面白いんやわって多分、うんうんうん、テレビが気づいたんでしょうね、うんうんうん。そこを境目にどんどんパンパンになっていくっていう。
そうなるわな、食うしな、もちろん。
ね、酒の膨らみがすごいな、いう感じなんですけど。ね。
これしかもこの時の、どちらかというか、審査員特別賞の方がメジャーじゃないですか。
もう、新山千春さんですかね。
はい、ですよ。
こちらはまだ全然クオリティ保ってますよ。
いやー、でも、なかなか、なかなかやね。
兄さん、基準結構厳しいですかね。いや、
自分ちょっとどっかで、そこ捕まってるで。
新山千春っすよ、うん。まだ起きるじゃないですか。
新山千春はさ、昔CS で、子供番組みたいなのもやってたんよ。
はいはいはい、はい。
ね。その時は保てたわ、
うん。はいはいはい。
それでもまだ10年も経ってないで。
あ、マジっすか。
で、別れたやんか。
別れましたね。
そっからやな。
苦労したんでしょうね。
奈落。うん、
奈落。ちょっとすみません。
はい。
あの、佐藤ひとみ先生にちょっとお話戻すんですけど。
すみません。はいはい。
戻すんですけど。はい、この方、僕より年下なんですね。
今、何年生まれですか、そもそも。
79年生まれってなってるんですけど。
あの完成度やね、それで。
僕がかい年上ですよ。
すごいね。はぁ。
いや、もう完全にもう、大阪のおばはんですよね。ああ、愛知県出身ですけどね。
ようできてるなぁやな。
ようできとるもなぁ、すけどね。はぁ。いや、ちょっと絶句しよう。え、だから、あれですよ。第20回が佐藤ひとみで、第21回が深田恭子じゃないですか。
ガラーリ。
この二人の分かれ道たるや。
これは94、95と来て、会議があったんや思うで。
ああ、あったんすかね。
これもこの路線ちょっと厳しいんちゃうかいうことでね。元に戻しましょうよ、ということで。
元に戻しましょうよ。 あ、社長、ちょっといいですか。
うん。
上原さくら、佐藤瞳と来て。
うん。ちょっと歴代の。二人ええやろ。
いや。
大好きや、わしは。瞳ちゃんはもうええな。ちょっとね、
はい。はい。
話も面白いわ。
あ、はい。いや、
やっぱりな、まあ、ああいう、
はい。はい。
話上手で面白い子がいいね、アイドルもね。はい、これからもね、どんどんアイドル入れていこう。はいはいはい、で、96年、どんな感じかな、
はい、深田恭子なんですけどね。
うん、どんな
今こんな感じ。UQ モバイルとか出てますけども、はい。あ、こんな感じですね。
これはちょっと違うんじゃないか、なんか昔の感じじゃないか、これは。わしさっき言ったことを分かってんのか、君は。
いや、
94と95を見てごらん、はい、これ。ね。
あ、はい。
この目線で行きましょう、と。言ってるでしょって。
はい、はい。
なんでこの昔の感じに戻すの？
いや、やっぱりグランプリ受賞者っていう手前、ちょっとあると思うんです。
いや、94、95と言ってるから、こっちの路線で行こう、言うとるんや、わしは。なあ、みんな。そうやろ？
そうだそうだ、そうだぞ。
ほらほら、
社長が言ってるぞ。
ほら。
あ、はい、はい。
もういいから、座っときも、君はな。で、次の方。
じゃちょっと、
はい、次のカード、ならもう、次のコミスで、ちょっと。ね。
あ、そんな感じなんですね。
そこもっと押してこうへんのがいいな。いや、でもちょっとすいません。もう一度見てほしいんですけど、みたいな、ないの。
いや、もう一回ちょっと見てほしいんですけど。
だからないやねん。何言ったの？
深田恭子、深田恭子、ちょっと見てください。
これ
ちゃんと今でもちゃんと仕事取れますんで、やっぱりこっちの方に戻した方が。
何がいいの、これ、この子の。
ドロンジョ役とか、社長も見てらっしゃる。
後のやんか。後のやんか。後の話やんか、全部。
次、第22回から行きましょうか。
何ですか、この人は。え？
古川さゆりさん。古川さゆり。
知らん。
ああ、第23、22回、古川さゆり。第23回、平山綾。これ
は分かれますね。
はい。第24回、うん、西畑沙織。
西畑沙織？
西畑沙織。
西畑沙織じゃないのね。
ちゃいますね。
それはごっつの人でしょ。
あ、そうなんや。
違う、それ西畑弥生やろ、だから。
あ、全然、あ、もう、でも、こんがらがってまいりました、今、一瞬。
ゴツ完全にやってるやん、99年。
あ、うまいっすね。はい、第25回、藤本彩。
藤本彩、いました。
はい。第26回、浜口純子。
うん。
第27回、石原さとみ。
うん、
うん。石上邦子。
これ本名やね。
本名が石上邦子、うん。第28回、大竹由紀、
うん。
第29回、佐藤千秋、うん。第30回、那引きゆりえ、
うん。
第30回で那引きゆりえ。で、はい。那引きゆりえですかね、はあ。で、第30回までなってますね。
うん、
ちょっと遡りますけども、うん、第21回、あ、じゃあ、第22回の古川ゆりえ。
うん、
あ、じゃあ、じゃあ、さゆり。わからんな
ぁ。知らんなぁ。
ね、顔見てもちょっとわかんない。あ、3万人の中から選ばれてるんですけどね。
うん。もう何も語ることはないわ。
第23回、平山綾さん。
平山綾知ってる？
知ますよ。
平山も
う顔見たらもう、はいはいはいですよね。でも、どっちか言ったら、うん、やっぱりその、タレントのイメージの方が強いですかね、僕は。
後のね。歌とか歌ってたんですかね。
歌はどうすかね、ちょっとわかんないですけど、 ユニットヒップホップのホリプロアイドルパラダイスに加入してたらしいですけどね。ちょっとね、わかんないですね。ドラマもね、テレ朝系ドラマの可愛いだけじゃダメかしら、うん、で、女優デビューって出てるんですけど、うん、あやっぱなんかローカルのなんかバラエティでコメントしてるイメージの方が強いかなっていう感じですね。うん。2000年はハイビジョン国際映画祭でドラマ部門最優秀賞を受賞って書いてますよ。ああ、13としても結構優秀なんですね、じゃあ。ちょっとわかんないですね。で、
うん、
西畑沙織さん。
西畑沙織。知ってますか、
はい。西畑沙織さん。いやー、わからんな
ぁ。わからんの連続やな、もう。
顔見てもわからんなぁ。ですね。何ですか、
うん、
将来的にはそこまでで行きたいっていうので、和田アキ子を超えると発言。
もう怖いね。
怖いですよ。うんもうね、お任せにも呼ばれたことないっていうね、これが原因かどうかわかんないですけども。
怖い、怖いもん。
ねえ、で、その次が、第25回2000年になりますけども、藤本彩さん。
藤本彩してる？
ああ、まあまあまあ、顔は刺しますね。はいはいはいっていう感じ。
ちょっと好きやったわ。あんまり見に行ったけどな。
お綺麗。まあまあまあ、基本みんなお綺麗はお綺麗なんですよ。
ちなみにこの年のまた見てください。審査員特別賞の中に一人いますよ。
はい、綾瀬はるか。
はい。
もうはい、ドーンですやん。
こっちのがドーンやんか、今や。
ちょっと待ってください。
うん。
これ審査員特別賞、これ開花する説あるんちゃいます？やっぱり。
結構過去振り返ってもね。
ねえ。
うん。
まあ、新山千春しかり、あとは工藤兄弟しかり。鈴木
もいますよ。
鈴木保奈美もいますやんか。
いますよ、84年、ほら、ね。
ねえ。
いるじゃないですか。
工藤兄弟しかり。
荒木由美子。
工藤兄弟は入れていいですか。
荒木由美子しかりじゃんか。
ねえ。
そこは言わへん。
うわぁ、だからその、なに、副賞を取ってる人が結構ドーン行くっていうのは、あるんですね。うん。で、はい、次26回、2001年が浜口純子。うん、はい、はい、はい。
この人もどっちかというとタレントだね。
タレントっすね。うん、
なんか、
うん、
クイズとかよく出てた記憶がありますね。
うんうんうん。しんすけくんとかに出てきそう。
そうそう。
出てたかどうかわかんないですけど、うん、出てるような感じがします。第27回が石原さとみ。
まあ、ここはもう現役ですね。
ここはドーンですよね。
現役ですね、全然。
あもう30になるんですね。
うん、ですよ。
は
ぁ。ああ、見えても結構。
ねえ、まだ、あ、全然20代やと思ってましたわ。
うん。
ああ。うわ怖いな、86年生まれがもう30歳が。怖ぁ。
そうです。
エイティーズがもう30歳ですよ、エイティーズが。恐ろしい。
それは、歳取るわ、こっちも、やるしやんか。
ねえ。うん、で、第28回、うん、大竹由紀さん。
もうこの辺ぐらいから滝になってるわ、もう。
ザッサーっすか。
ザッサーやわ、しばらく滝や。
マジっすか。うん、第29回、佐藤千秋。
なんだそれは。
第30回、うん、なびきゆりえ、
うん。
あー、ここをちょっと3連発で、誰やろうって感じ。
全然なびいてへんわ。
あー、カッカさんとかこれ、山川とかで、うん、ね、ずーっとこう、雑誌見てたら、はいはいってわかる部分もあるのかもしれないですけどね。うん、あー。というわけで、第30回までをずわーっていきましたけども、うん、じゃあ最後、
うん、
第31回から第41回までちょっといきますね。うん、第30回、うん、第30 31回と、石橋アンナでええんかな、これは。うんうん、石橋アンナ。 アダッチ第32回、アダッチ理科、第33回、高吉、三つ、あ、宝光さんですね。
これ宝光って読むんや、すごいな。
高吉言うてますわ。宝光さん。はい。第34回、小島瑠璃子、出ました。
出ましたね。
第35回、安田聖也。第36回、田所あずさ。第37回、結城美代。第38回、佐藤美希。第39回、生田若菜。第40回、木下彩音。で、去年第41回が、柳田さくらさんですか。で、フィニッシュですけど。ああ、ちょっと待ってくださいよ。第31回、石橋アンナさんですか、うん、
何ですか。
ああ、でも顔はわかります。
わかりますか。
うん。顔はわかりますけどね。
なんか代表作とか。
失踪ホリデー。
何ですか、それ。
主演ドラマ。失踪ホリデー。2007年。はあ、2008年、君の友達で映画初出演にして、うん、初主演、うん。この作品で第30回横浜映画祭最優秀新人賞受賞って書いてますね。
そうですか。
2008年から2011年3月まで雑誌セブンティーンの専属モデルとして活動って書いてますよ。うん、はいはい、足立梨花。
ああ、もうこれはね、
この子はね、もうしくじり先生でおなじみの。も
うというか、マメリンやろ俺らの
時
には。マメリン。マメリンちゃうの。
いやー、マメリンかどうかちょっと知らないですけど。
え、おマメリン覚えてないの？
おマメリン。なんかね、ちょっと、うん、ちょっとなんか、
聞く耳に
か
か
す、かすったことありますよ。
小読みの上では自然ばやねマメリンやんか。
その歌ね、
うん、
なんか聞いたことありますよ。
アマちゃんやんか。
ああ、
アマちゃんのマメリンやんか。
ほんまや。
ほんまやって。
ほんまやすね。
何見てたの、アマちゃんの。
アマちゃんの何見てたんでしょう。すっかり忘れてました。
めっちゃ怒ってたやんか。
そのマメリン言うのはどっかで聞いたなぁとは思ってたんですけど。
マメリン言うてたやんか。何見とったんよ。
ねえ。うん、いやでもこの子はね、うん、とにかくしくじり先生にようでとんなのイメージ。
似てるけど、確かに。
最近はね。
あの机の方でしょ、しかも。
ね、机、そうそう、机の方ですよ。
でしょ。
でも、あの、露骨にでも、そう言うてたのが、あの、二代後、後輩の小島瑠璃子がドーン言ってるのがもうジェラシー言うて。
実際言ってるけどね。
本に言うてますからね。
今一個スポット当たらへんっていうね。
ね、
ああ。そして
で、
33回か、
宝光さん、もう全然わからへん。
何にも喋ることないわ。
よう出た方ですよ、あの足立愛理さんはね、愛理先生、理香さんはね。
何にも
宝光さん、ちょっと待ってください。いや、ほんまにわからへんいう感じがするよ。ああ。とびっきり静岡グランプリ受賞後初テレビ出演となった。
そのとびっきり静岡がわからへんもん。
あっこにお任せで全国ネットの出演となった。ああ。
そらホリプロやからやろ。
まあまあ、そうですね。2010年、ティーンファッション誌、花中でいいんかな？レギュラーモデルになった。モデル業の方があれなんですかね。で、第34回、小島瑠璃子。小じるりですやんか。
現役バリバリじゃないですか。
あのね、 いや、こじるり可愛いですけど、こじるりがボカーンっていく要因って何だと思います？
何なんですか？
その何なんですかってなるじゃないですか。うんうん、僕もわかんないですよ、今のうち。うん、次が、なびきゆりえさん、第30回。
あの、ちょっと言っていいですか？
はい、何ですか？
先ほどの、小島瑠璃子、うん、第34回、うん、小島瑠璃子以降。
はい。
もう、白旗振ってるからね。
マジですか？小じるり以降、バッサーいう感じですか？
ザッサーやわ。
あ
ホワイトアウトやわ、もう。
ホワイトアウトですか？
うん。
うん、あ、ごめんなさい。第35回が、安田聖也さん。
うん、
安田聖也、もう全然もう、顔見てもちょっとわからないっていう感じ。
もうわからん。こっからもう、ザル、グロスでなんぼみたいな感じで、もうわからん。
36回、田所あずさ。
もう何でしょうか。
37回、結城、みおさん、第38回、佐藤みき。佐藤みきはね、僕わかるんですよ。
酒井みきじゃなくて？
酒井みきじゃないですよ。佐藤みきですわ。この子ね、今 J リーグのオフィシャルマネージャーいうポジションでやってて、
うん、
そこで初めて僕知るんですけど、うん、まあ、なかなかのスタイルですよ。
うん、スタイルの方かい。
スタイルもいいです。顔も可愛いですし。
そっちなんだ。
ああ、いや、相当性格もいいでしょうね。
うん。
うん、以上ですね。
見た目だけや。
いや、だから、うん、本当にこじるり以降、
ここはもうあかんでしょ、
っていう感じなんですよね。
もう、むしろ旗やも完全にもう。すいません。
ね、うん。だから近年の、うん、あの、スカウトキャラバンのその位置づけが、いよいよちょっと危ういんじゃないかっていう。
でしょ
感じなんですよね。だって、こじるりがもう2009年の話ですからね。
そっから、そんな感じやもん。
で、僕がその佐藤美希を知ったのも、うん、スカウトキャラバンで知ったんじゃなくて、
もちのやろ。
うん、あのサッカー好きで見てたら、たまたま佐藤美希を知ったいうことで、
うんうん
う
ん、
いうことですからね。
うん、
ああ。まあね、いろいろこうね、歴史を40年の歴史を振り返ってきましたけども、はい、ああ、このね、うん、そのホリプログランプリ受賞者のベストオブベストをじゃあ、せーので言いましょうか。
ちょっと待ってくださいね、もう一回見させてくださいね。
僕はね、
もう決まってるんですか？
決まってますね。もうでもこれは多分、ああ、もう、やっぱりそこでしょっていう人多いと思うんですよ、やっぱり。うん。
不利じゃないですよね、それはね。
うん。一番ええ時。一番ええ時で選んでください。
一番ええ時やろ？
一番ええ時で行きましょう。
これはでも、ちょっとさっき言っちゃったけど、はい、もう、はい、はい、いいですよ。
はい、せーの。深田恭子。ああ。藤本
綾ちょっと好きやってん、一瞬。
ああ、マジっすか。
深田恭子も確かにいいです。
深田恭子、今もなおですからね。
うん、確かに、うん。それは認めるわ。ね、写真集見てもらったもんな。
いや、深田恭子昔より今でしょ。
うん。見てもらった。何回も、何回もこするけど。
ねえ。
うん
うん、
いいよ、確かに。
確かに、
ね。そこ、ちいみちゃん出してくるか思ったわ。
堀先生。
うん。
ああ。これ、やっぱり、堀だけあって、堀ちえみにしたんですかね。力の入れようがちょっとちゃうかったように思いますわ、堀ちえみさんだけ。
ね
うん。本名なんですかね、堀さん。
違うんですかね。
いや、わかんないですけど、これ本名やったら、
そうですか？
本名っぽいですけどね。
ちょっと調べてみましょうか。
本名は、あ、本名ちゃいますね。
全然違うやん。
全然違う。やっぱり、堀だけ、堀だけに言うことやん。
やっぱりそういうことか。じゃあもう、遮音かけてたんや。
ですよ。
はぁ。
遮音かけて今も、なおですからね。
なお、いけてますからね。
まあでもね、今、堀チームで、うん、あの、右端にちょっとあの、ワイプみたいな感じで、ちっちゃい写真が出たんですけど、うん、今もなおって言う、僕、よう言うたな、
それ、お前の今、いつのやって。10年前とかのちゃうかって。
ほんまっすね。
2017年の見ろって。
そうっすね。
よう言うた。
はい。まあね、うん、ホリプロ関連、スカウトキャラバン、
うん、
ちょっと盛り上がりました、いうところで。
まあ、これ、総括しますと、
はい、
約76年から20年以上にわたって紹介してきましたけど、
うん、
言えることは一つですわ。
あ、何ですか？
全然知らんやんけ。
まあね。
以上。
スカウトキャラバンいうのだけが。
名前がさっき出てて。
ラテラにそれ書きたかったんです、いうことで。
そのためだけだったんです。ほぼ後半知らんっていう。
あまあ、ラウジオさんクオリティで今回もやらせていただきましたけども。
ありがとうございました。
はい。ちょっとじゃあ、お便りを。
うん。
はい。ハッシュタグ、今回もちょっと抜粋にて、はい紹介させていただきますね。
はい。
はいはいはいはいはいはい。ナッシュ B さん。はい、ありがとうございます。
はい。
哀れラジオさんを聞いて、ネオジオを本気で購入しようと中古店を回りました。東京の中古店で見に行ったら、完品で5万円くらいする。はい。箱に取説なしでも4万弱と。友人に相談すると2台持ってるから、友人価格で売るよとのことで、値段を聞くとやはり高い言っていただきますね。その2台持ってる友達さんがすごいな、いう感じもしますけど。完品でやっぱ5万しますか。ちょっとうちの姉が帰ってきてたいう話したじゃないですか。で、京都ちょっとね、ふらーっとその週末とかに行ったりもしたんですよ。
うん、
で、レトロゲームをちょっとね、置いてる店があって、
うん、
A2、うん、金閣寺店いうのがあるんですけど、
うん、
そこでネオジオを売ってたんですね。
はい。
値引き。
値引き。
して。本体、ケーブル、コントローラーのみ。箱は多分ないんだと思うんですよ。うんうん、それでも、値引きしました言うても、3万5千してますね。う
ん、高いな。そもそも元いくらやったんや、ぐらい高いね。
ねえ、いやー、まあね、うん、僕もね、やっぱりその古いハードのコレクションはしたいないうのはあるんですけど、うん、なかなか手出ないですね。
高いやろ。
スイッチと新品のソフト全然変えてまいりますからね。
でしょ。
はい。
そこを言っとるのが私は。
なんてプレステ4変えます
か。変えますからね。
すごいなあいうことで。
いいんですよ。
でもこの値段でやっぱりその出してるっていうことはやっぱりそのやっぱり買う人がいるいうことなんですよね。
逆に言うとね。
逆に言うと。
はい。買ったらよかった。
はい。ナッシュビーさんありがとうございます。
はい。
ハニワさんいらっしゃ、いただいてます。ありがとうございます。第125回、ぶっちゃけ明日うちの収録なんですけどね、説教やな、言っていただいてますけども、カカさん、ごっつ怒られてましたけども、あれですね、うん、兄さん言ってた、
うん、
同級生の会は、多分ね、以前にもうやってた
んですよ。特にやってたんですね、やな。
で、僕ちょっとね、うん、そういえば同級生の会やってたなと思って。
ね、あ、そうだったんですけどね、
別に。そうですね。うん、はい。カカさんのことはあまり怒らないであげてくださいという。
はい。
はい。ありがとうございます。はい、レンさん、 実はかつて、学生時代に家の前にネオジオと PCFX が箱付きソフト付きで捨ててあったのを、拾って直したことがあります。結婚後引っ越しで嫁が誤ってレトロハードをすべて破棄し、夫婦そろ涙目になったことがあります。あ、気づかず売ってもうたいうことで、
あ、売ったり
捨ててもうたいうことで、これもし売ってたらいうことですよね。
ケツないね。
言葉もないいうことで、ああ、絶対ダメですよこれは。レンさん、今日中お察しいたしますいうことで、はい、はい、カステルさんありがとうございます。うん、第125回、拝聴、はい、色毛、色本、うん、話あるあるすぎて懐かしく思いました、うん、ペンギンクラブはストロングスタイルでさりげなく買ってました、うん、あと色毛といえばコンプティークもその目的で買ってたり笑い、はいはい、パソコンパラダイスもありましたねいうことでいただいてます、うんうん、パソコンパラダイスもうそういえば、うん、それ目的で僕買ってましたね。
そっち系だからね。
そっち系で。ああ。パソコンなんて持ってないのに。ないのに、
もうええねええねえ。もうこれ、君じゃ、これ見たら済むやなんていうことやもんね。
タイトルなんて関係おまへんですか。ここに
全部、気持ちいいの全部載ってるやんってことやからね。
そういうことなんですよ。はい。カステルさん、ありがとうございます。ピースケさん、ありがとうございます。
はい。
エッチな英会話、最近ダウンロードしたらピンポイントでラジオさんで取り上げられておりました、いうことで。今回もですね、ラジオさん実は2位まで上昇してたみたいで。
マジっすか。
ただし、やっぱりエッチな英会話、強いな、いうことで。
じゃあさ、俺らがエッチな英会話をしたらいいんちゃう、うん、
あ、逆に言うんですか。次回じゃあ逆、ラテラ
テ。みたいな、なんか。会話していい？
いや、もう。
会話して
よ。うわぁ。もう、放送コードがもう。
あえげるだけやな、ってな。
はい。ピスケさん、ありがとうございます。
はい、
わしどりさんでいいですか、はい、これ。わしどりさんいただいてます。お初の方ですかね、うん、ありがとうございます。さらとま懐かしすいうことで、うん、僕は言ってもね、やっぱりそのファミコンのイメージが強いんですけど、うんうんうん、PC 版のね、話を兄さんとカッカさんで話されてたんで、うんうん、僕 PC 版があるって、その時初めて知るんですけどね。
移植版ですよ、だからファミコンはね。
移植版やったんですね。ファミコンは確かコナミやったかな。確かコナミで出てた、コナミやったような気するんですよ。うん、確か、うん。ちゃうかったらごめんなさい。はい、ありがとうございます。大山敏郎さん、ありがとうございます。フルーツシリーズ、うん、アップル通信は読んでました。うんうん、パソコン関係の本ではない。ああ、はい。そうですよね。うん、まあ、ネット時代の今は、エロ本が売れてないみたいですね、うん。ドキドキしながら買ってたあの頃が懐かしい言っていただいてますよ、もう。あ、僕でもね、そのストロングスタイルで買ってたとか言ってますけど、うん、まあ、正直、友達から回ってくる率の方が高かったですよね。
あ、はいはい、うん、まあ、そういう契約がなされてたのね。
そうですね。
お前あれ買え、俺これ買うから、みたいな。
もありますし、うん、もらうみたいな。
あ、うわぁ、夢のよう
で、お前には刺さってへんけど、これ俺には刺さってるで、みたいな感じでもらっていくみたいな。
いらんにやったらくれや、
うん。俺には刺さってるから、みたいな。
そんかあれお前にはこれやろう、みたいな。そういう、
トレーニング。あ、ですね。いや、その辺はシビアやったですね、やっぱり。それやったらお前のなんかくれやってやっぱなりますね。
取引ね。もうなんかヤクザのアタッシュケースからパサッと出すか、ごたぐ。
ですです。
ね、うん。金は用意したのか、みたいなことね。
いや、別にタダであげるいうのはね、やっぱりそのエロの。
ブツブツ交換やけどね。
からがね、 もうそうはさせへんということで。
お前、俺のこれやったらお前のエロンはもう5、5、6冊ぐらい持ってきてもらうと釣り絵が取れへんぞみたいなこともあるでしょ。
ですね、うん。もうハードルをこう上げてね、うん、1冊を2冊にする強者現るみたいな。
それは2玉ぐらいもらわない無理やわとかね。そういうのがあるんでしょ。
そう。そうなの。
確実だね。
うん、僕、うん、ね、昔の友達でね、うん、あのずるいやつがおって、うん、自分で持っとくのが嫌なやつなんですよ。
どういうことですか。ああ、見るのは見たいんやけど、うん、所持するのはあかんから預かっといてくれってこと。うん、
で僕は所持しとる、まあでも、うん、溜まってくるとやっぱ処分に困るわけですよ。
うんうん、
いうことで、そうやるわ言ってやるんですよ。ありがとうって言ってもらうんですけど、うんですけど、もうごめん、これはないわ言って、うん、返してきよるんですよ。これはもう見れた代物やない。全然ナビ、もうあれやわ。絶対そんなはずないんですよ。
無理やわ、これ
。言うて、うん、置いとくのが嫌なだけなはずやのに、うん、そう言って返してくるやつとかね。
あ、そういうこと。そういう意味で返してくるの。
そうなん。
自分が持っとくのはまずいから、預かっといてくれではないんや。
違うん。
ああ、そういうことね。
ずるいわ。
刺さってんから返すわってこと？
そうなんですよ。いや、それはもう男らしくないわ。でもね、推しに負けて俺も、僕も受け取るよって。
ごめん、俺、ババセンちゃうから無理やわ、みたいなことやろ。
誰がババセンですか。小山さんありがとうございます。フェザーノートさん、
はい、
あ、お久しぶりですね。ありがとうございます、うん、シンタックスエラーなんて久しぶりに聞きました。
出ました。
A プロントだけの黒い画面も久しぶりに見たくなりましたね、うん、サラトマもそうですが、難解なアドベンチャーゲームたくさんありました、
うん、
ウォーリーや、ディズニーランドや、うん、太陽の神殿、
うん、いいですね。
僕は全部諦めました言っていただいて、うんうんうん、何ですか、そのやっぱ起動させるのに苦労するゲームなんですかね。これ
今言ったのは起動は大丈夫なんですけど、
はいはいはい、
最初こう画面出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
でここから何すんのっていう。もう分からへんっていう。とりあえず動きたいんやけどどうやるのっていう。
で、その雑誌が出るのを待たないとあかんよ。
あの、キーボードの、何カーソルキーを押してるって、もちろん動かへんね。どうする？どうする？って出てくるみたいな。どうする？って、こっちが聞きたいわ、っていう。
まず、コマンドがわからんっていう。
こう、打ち込んでいかなかね。もちろん、英語のやつもあれば、日本語で言うやつもあるんだけども。
でも、それって、ほんまにすごい世界ですね。
そうです。一個しか正解ないんやから。
だって、説明書に書いてないんですよね。
何ですか。
むちゃむちゃじゃないですか。
むちゃくちゃやけど、それがまかり通ってたからね。うん、そこが難易度になってたから。
うん。
ね。
だって、その、要はプログラミングの、その、なんていうんですか、その、はめ方というか。
うん。いや、もうもっと簡単に言ったら、パスワードがわからんかったら進まへんようなことですよ。
いうことでしょ。だから。
そうそうそう。
勘で入れるしかない世界ですよね。
前進む、あ、違うか。Go forward、うん、あ、違うか。
walk ちゃうな、みたいな。
あれ、ほんだ、うん、N かな ?N としては進む。いや、北はこうやってやるんか、っていう。N? みたいな。
いや、だから、そのもう雑誌もなるべくわからんようにしてくださいって言ってたんちゃいます、うん、雑誌側も。
そうや、売れへんからね。
うん、ゲーム会社さんに。
そうそうそう。そういうことがあったかもしれんね。
うわぁ、すごいですね。今やってたら絶対もう問題ですよね、これ。
いや、でも今やったらもう瞬く間に情報が共有されるから。
ああ、まあまあ、ネットありますからね。
そうそう
そう。はい、フェザーノートさんありがとうございます。はい、オルネコさんからいただいてますね。ありがとうございます。
はい、
エッチなワンツー言っていただいてるんですけども、うん、ラジオ、
あ、
お聞かせいただいてるんです。
ちょっとごめん。もう一回今の、俺のさんのとこから、切れた切れた。
はい。
うん。
あ、オルネポさんからいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
エッチなワンツーを言っていただいてるんですけども、
うん、
ラジオさん2位ですやん、言ってお知らせいただいてるんです。
あ、さっきの話ですか？
さっきの話なんですけどね。うん、ただこれね、あの、付随してついてる写真がなぜか、あの、民進党の蓮舫さんなんですよ。これがちょっと意味がわからないですけど。
なんでよ、2位じゃダメなんですかってことです
か。あ、そうか、
もうそんなのすぐわからな。
もうだって、今、だって、その2位じゃダメなんでしょうかは、うん、もう結構もう前じゃないですか。
いや、でもそんなのすぐわかって、もう。
そこか。
もう何やの、もうその回転の鈍さ。
いや、今はもう、どっちか言うたら、ね、ね、うん、あの、開示するかせえへんかみたいな、ね、そっちの方を。
それは蓮舫の目線やんか、うん、違うやんか。誰が蓮舫の話をしとんねん。
うわぁ、これはあかん。これは気づかなあかん。
これはあかんですよ。頭の回転が。
これは、いやいや、これは気づかなあかん。
なんですよ。怖いよ、もう。何それ、もう。あかんわ。ねえ。
なんで1位じゃダメなんでしょうか。2位じゃダメなんでしょうか、ですよね。
それにかかってるんやんか。
あ、もうだってもう仕分け人のイメージなくなってましたもん、僕。
見た瞬間にわからな、そんなもん。誰が蓮舫の話をしとんねん。
いや、僕でも逆にここはあのリカルド・パトレーゼの写真を
見て、そっちの方が分からんわ。それ分かるの2人だけやんか。
いや、多分、うん、羽生さんにも分かんない
なおさらあかんわ、ほんなら、
うん、最強のセカンドドライバーやいうことで。はい、オルネポさんありがとうございます、
はい、
あ、大山さん再び、
うん、
マイコンと聞いて思い出す、マイコン・デンジ・ラン、こういうゲームちゃうわ。漫画あったんですね。
漫画ね。
これ多分そのゲームセンター嵐以降ですよね、全然。多分、うん。パイロットウィングスってスーパーファミコンの機能をフルに使った面白いゲームでしたよね、いうことでいただいてるんですけども。うん、これ話したと思いますけど、Wii ちゃうわ。任天堂スイッチでね、うん、出したらいいのになと思うんですけどね。うん、ジョイコンで全然いけますやんね、
うん、
両手持ちでそれこそあのロケットベルトとか、
あの、なんやったらこう両手でジョイコン2つ持ってこうパタパタしてこう、うん、飛ぶみたいなのもやってみたいわ。
そうなんか手めっちゃ疲れますね、
バルーンファイトみたいな。パイロットウィングスや言うてんの日本で。
両手パタパタって何のゲームなんですかそれ。
めっちゃ疲れるな、確かに。
ああ、でも最近ね、なんていうんですか、手動かす系で言うと、やっぱりちょっと、うん、Wii が出てきますけども、
うんうんうん、
Wii って面白いソフト結構あったなって思いますね。
この動かすやつね。
うん、今振り返ると。
あ、そう、例えば？
で、久々にちょっと買い戻したやつあったんですよ。
お
う。
狼。あ、狼はわかるわ。
うん、あれは、プレセ2が初代やったですけども、
うん、
僕はこれ Wii 版本当に生きてると思いますね。
それはわかる。
うん、筆調べの感じ。
う
ん、
それはもう、わかるわかる。
バサー言うて切るのが、
うん、
アナログでやるのよりも全然気持ちいいんですよ。
うんうんうん、
で、操作性というか、そっちの方が早いいうのは、全然ヌンチャクと、ね、Wii リモコンでやる方が全然早いんですよ。
うんうん、
操作的にも。うん、だから生きてるなぁいう感じありますね。
それは。
うん。
俺は怒ってるのはリズム天国やわ。
ああ、言ってましたね。ワンテンポ遅れるんや、言うて。
もうへし折りそうになったわ。
言ってましたね。
それとゼルダ。
ああ、ゼルダ、だからね、うん、僕、Wii リモコンでやるゲーム、もう一回ちょっとやってないのを振り返ってみようかなって思ってたんですけど、ゼルダはダメですか？スカイウォードソード。
いや、やってごらんだから。え、いや、わかんねんで、最初は。
うんうん、うんう
んうん。だんだんしんどくなってくるから。もうええねんっつって。
あこれね、秘密基地全員集合で、うん、 ジンタさんが言ってたんですけど、うん、斬撃のレギンレイブ面白いいうのを聞いて、うんうん、あれとかは結構そのでっかいモンスターをこうバサバサ切る感じっていうのは、うんうん、ああもしかしたらウィーリモコンで気持ちいいんちゃうかなっていう感じはねするんですけどね。
だからそれを許せる人と許せない人が、
うん、
あのドラッグ屋もそうやったやんか、
うんうんうん、
剣振る本当に振らなあかんやつあって
ありましたね。
あれも最初はええねん楽しいから、うわ面白いよ、うんうん、振ってて、
うんうんうん、
だんだんしんどくなってくる。
ああやっぱりね、
あーみたいな。
ああまあそこはもうしょうがないでしょうね。うん、まあもしかしてまあ狼ぐらいがちょうど疲れず、
それはわかる、それはわかる、うん、筆調べの下りとか、
うん、
それはか
る。そんなしょっちゅうバサバサ振るゲームでもないですからね。筆調べのとこだけですからね、うん、またねこれ曲もあのイラストもようできとるんですよねこれ、うん、
はい、
はい、じゃあ兄さんの G メールの方
お願いできます。
お願いします。
ですね、はい、
はい、
いただいてますよ。前回はメール読んでいただきありがとうございます。おはこんばんちは、はい、伊坂十三さんからいただいておりますね。
ありがとうございます、
は
い、
前回放送の昔のパソコンかっこマイコン話を聞いて、うん、昔のことを少し思い出しました。
はい、
自分が小学生の頃に親戚の兄ちゃんが友人のつてで入手したカセットテープ式のコンピューター、過去マイコンを持って家に来ました、はい、サラダの国のトマト姫と書いてあるカセットテープを出してコンピューターを起動するのにもそこそこ時間かかったような記憶があります。なんとかかんとかスタート画面にたどり着いて、いざゲームスタートしたところトラブル発生。のどかな風景の絵が画面の中にあるだけで一向にゲームが進みません。いろいろ試行錯誤を行ってもうまくいかず、結局その友人に電話して操作方法を教えてもらい、前と入力すると良いと分かるまでに数時間もかかってしまい、最初の興奮はどこやら、結局遅くなってしまったので、そこでゲームは一旦終了してげっそりした顔で重そうなコンピューターを持って家に帰っていきました。当時家にファミコンがあったので、あのマイコンのありがたみは分かりませんでしたが、前回の放送を聞いてあの親戚のくたびれた顔を思い出したのでまたメールさせていただきました。お二人のトークいつも楽しく拝聴させていただいて、いつも拝聴させていただいてます、頑張らないで頑張ってください。ではでは、はい、ということでいただきました。
ありがとうございます、
はい、そうなんですよ
ね。え、やっぱりね、同じ経験をされている人多いんですね。
カセットテープ式でね、もうディスプレイも日体のもうでっかいやつですよ多分ね、
うん、
MZ なんとかとかそんなやつちゃいますよ、シャープのね。
僕がね、あの唯一そのマイコンでゲームしてるのを見たのが、うん、姉ちゃんの同級生の家にこう一緒に連れられて遊びに行った時にその人が持ってて見せてもらったいうのがあるんですけど、カセットガチャコって入れて結構な時間ロードして始まったのがね、なんかシューティングゲームやったんですよね。あのでもなんかねポリゴンっぽかったっすよ、見かけは。
ポリゴンというかのワイヤーフレームでしょ。
ああ、もうまさに、その表現が。
線画やから、塗られてないでしょ。
ですね。あの、初代のスターフォックスのが線になっただけみたいな、そんな感じの
やつ。面が塗られてないやつでしょ。そう
でもね、僕、その頃ちょうど幼稚園とかそんなんやったと思いますけど、うん、わあ、テレビゲームって面白そうってね、うん、初めファミコン前やったんで、その時にやっぱり衝撃を受けたのありましたね。うわぁ、ちょっと触らしてみたいな、うん。そのお兄ちゃんがまた触らしてくれないんですよ。子供は触るな、みたいな。
壊れるからね、壊すから、ね。
壊れるから、みたいな。
見るのはいいけど、と。
うん、触ったあかん、みたいな。うん。特にその、ロードしてるカセットの途中なんか触られたらあかんって思ってたでしょうね。
とにかく当時はね、まだフロッピーディスクもままならない頃でしょ、うん、言うてる通り、カセットテープでね。
うんうんうん。
で、当時ね、
うん、
パソコンサンデーという番組があったんです。
うわぁ、ワイワイサタデーみたいな名前ですね。うん、
司会が小倉さん。
はいはいはい。
何ですか？
わかりますよ。
朝の、何でしたっけ？
わかります。おはようございます。
特ダネのあの、小倉さんね。うん、
はいはいはい。
小倉さんが当時、ずらずらパソコンがやっぱ趣味で好きやったんでしょうね。
はいはいはい。
そこそこ詳しいからということで、司会の、まあ、パソ、はい、今、その当時発売してるパソコンの話であるとか、当然ゲームの話も出てきてね。
はい。
で、いろんなその、素人が作ったゲームとかをこうプログラムして紹介するコーナーがあったんですよ。
はいはいはい、
はい。で、当時画期的やったのは、
はいはい、
そのプログラムの、
うん、
作ったゲームのプログラムを副音声、はい、わかります？
わかりますよ。
副音声ね、
うん、
あれに切り替えたらそのデータを流しますって、
うん、
でやりたい人はそれを録音してパソコンに読み込めばそのゲームができるっていうのを毎週やってたんですよ。
うお、
これすごないですか？
すごいですね。
で副音声に切り替えるとピーあーって本当に音鳴ってるんですよ。
うわーすごいすごいすごい。
でそれをカセットに録音すれば本当にできるっていう
ね。うわー
すごないですか？
画期的っすね。
ほんでさ、ちょっと羽振りのいいやつが友達にいてね、はい、
うんうんうんうん、
シャープのさ、忘れませんわ、ちょっといいテレビ持ってたんですよ、うん、家に。
ほうほうほうほう。
そのテレビにはね、ボタンポチッと押すと、
うんうんうん、
テレビの下のところがウィーってあの手前にあのその CD のようにねトレイが出てきて、
はい、
そこにカセットテープを入れれるようになってて、
すごいですね。
そこここに入れたらこのパソコンサンデーのやつ
が
録音できるのやで
って。めっちゃええっすやん。
めっちゃええやん。もう俺らなんかはさ、もうさパソコンサンデーのそれも叱るでやん、そのあと歌番組とかもね、
はいはいはい、
録音したいやないか。よくあるあるやんか、もう静かにしてよって録音するからあるあるのネタであるやん。
ありますあります。
それがもうそいつの家はさ、もうそのストレイに入れたら
うわめっちゃいいっすやん。
こっちはさ、より録音がきれいに撮れるようにどうしてたと思う？マイクは持っとんねん、カラオケのマイクは。
はいはいはい、はい、
それをさスピーカーに当てて撮りたいけど、うん、やっぱ声が拾われちゃうやんか。
うんうんうん、
どうしたかっていうと、学校のジャージあるやん、
はい、
あのジャージに袖んとこにマイク入れて、
はい、
でその袖んとこからあのもうスピーカーに近づけて、周りの音は取れへんけど袖の前んとこからは声取れますって。賢いって
もう局の AD がごたる。
もうそういう技術力を編み出してねやってたんですよ。貧乏な話や。
録音に関してはすごくシビアに昔からやってましたね。
すごいよ。一回しかもタオル巻いて、ジャージに袖通してやった。どうやこれ。綺麗に撮れるわー言って。
もう、番組制作事務所じゃないですか、もう。
そしたらその話したらさ、そんなんイヤホンのところに精査したらいいんじゃん。え？って。もう、その話聞いて凍ったもんな。あ、ほんまや、って。
ああ。
検査して、ラジカ検査したらええんちゃう、ね、ちょっとこの人何言ってるか分からないんですけど、どういうことをして。絵で描いてもらって。あ、おーって。
ほんまやーでしょ。
ちょっと、二宮行こう、って。
懐かしいな、二宮。中川無線やないんや。
行こう、って。チャリンコ飛ばして買いに行ったわ、1000円。何の話やねん、ほんで。
もう全然わかんないですよ。いや、まあ、うわ、でもそのカセットで直で撮れるテレビってすごいですね。
す
ごかった。僕それ知らなかったです
か。かっこいい、ええやつやわ、これ。
シャープって時々そういうことしでし、
しでしでしでしでしょ、
しで、しでかしません。
もうファミコンのカセット直でされたんですね。
ああ、それを言いたかったんです。
素敵やん、うん、このテレビ。
ねえ、ファミコンをそのままさせるやつとか作ってたじゃないですか。
そうですよ。やっ
でねえ、もうそんだけ任天堂と仲良くしてたはずやのに、公式ツイッターがあんなことするっていうね。
でアカウント消すというね、あげくにね。まあそんな事件もありましたけどね。そういう昔のこと知らん小僧が書き込んだんでしょうな。
だと思うんですね。うん、多分悪気はなかったんだと思うんですけど、
ね。シャープさんは悪いね。その書いた青、うん、青が悪い。
ねえ。ちょっと配慮にかけすぎたり、ちょっと軽率すぎたんでしょうね。
すいませんけど、すいません。このくだり拾いすぎなんですけど。
はい、そうですね。
もういいですか、もういいですか、次行っていいですか、
はい、はい。遺族は十三さん、ありがとうございました。ありがとうございます。
じゃあ行きますよ。毎度おなじみ、虹パパ生活さんですよ。
はい、ありがとうございます。
どうも、徳島の虹パパ性格、性格って。
もうあかんですよ。
徳島の虹パパ生活、38歳でーす。
このノリ。
書いてある。はい。今回の暴れエロスさん、
R15、エロスさん。
楽しく聞かせていただきました。ついにエロ解禁と思いきや、北の国からの資格、カッカさんがゲストだったんですね。それにしても前回のハニヤさんとは、趣の全く異なった回にな、ごめんなさい。趣の全く違った回になるあたり、愚者級のお二人のキャラはすごいですね。そら愚者級おもろいわー、いうことでね。
やっぱ、ね。そうですよ、もう、色がやっぱ、お二方、それぞれ確立されてますからね。
色っていうのは、そっちの色ね。
いや、ちゃいますよ、
じゃあ。違うの、その色、違う、
ちゃいますよ、色っていうの
は。キャラクターっていう意味か、
そうそうそう。
あ、そっちかいな、はいはい。色恋の色じゃないのね。
まあ、なので、引っ張っていくのがカッカさんやとしたら、味をつけていくのが、うん、
ハニワさんだと
っていうような感じがやっぱあるじゃないですか。うん、で、基本やっぱりお二方、この知性を持ったトークができるっていうのは強みがあるじゃないですか。うん、
ね、
やっぱりね、絶対頭いいですよね、あのお二方は。
やっぱりね、ああいうお店の設定や番組のあれもあってね、
うんうんうんう
ん
う
ん、なんかやっぱりこのグラスをキュッキュッキュッキュッ磨いてる感じがあるじゃないですか。
ありますありますありますね。
こっちなんかはもう食堂やんか、
うん、おばちゃんきつねうどん、
あ、何
きつねうどん
買いといて、
おばちゃん
買いといて、そこ買いといてみたいな。
なんぼしたいのこれ、
何
なんぼきつねうどん、
あんたそこ串下に落としてるやろ、
串落ちてるわ、これ。
そんな感じやんか。
ですよね、うん。今なんか一瞬ちょっと中掛けっぽくなってますんでした、今。
いや、どっちが。
僕はお兄ちゃんの方で行ったと思うんですけど。
すいません。
お兄ちゃんのおばちゃんの感じ、僕結構好きなんですよね。
すいません。兄ちゃんのやるおばちゃんのまでやの。
レイジのおかんも結構好きなんですけど。そう、ウィンカーの音とかええねんって突っ込まれる。めちゃめちゃうまいっすか。
犬のくだりね。
ジョーン言うてやめるよね。あのレイジのおかん帰ってきた直後、あのテレビばっかり見ないの言うて消すくだり、
パチンってね。
それでちょっと思い出したのあるんですけど、
何ですか、
レイジのおかんネタっぽいおかんを、うん、この前ちょっと見たというか、うちの嫁が見かけたみたいな、
何ですか、
犬の散歩してたんですけど、うん、犬ってこの、胃の消化するのに時々雑草を食べよるんですよ。そのね、そのおばちゃんの連れてた犬が、雑草を食べ出したんですけど、うん、その犬に対して、もうあんたサラダバーしないのって言うんですよ。サラダバーって。
どこがバーやねん。
で、その言い方がまたレイジのおかんぽかったんですよ。 テレビばっかり見ないのに、こっち見せたっていう。サラダバーしないの。
しないの。おばちゃんな。
ああ。
おばちゃんのさ、なんか言ってるよ。
いや、ね、あの、その続きがあるんですけど、ごっつ説明してるんですけど、全然ちょっとヘッドホンしてるんで入ってこなかった。
聞こえてないんかい。
ああ。あの、なんかその一匹はやめたらしいんですけど、
う
ん、あの、多頭飼いしてたその後ろのやつがまたサラダバーしてたっていうオチらしいです。
長い割にはキュッとしてんかったね。
そうですね。あの、ちょっとテンポ感悪かったのは謝っときます。はい。
おばはんの独特の言い回しってあるやん。
ありますね。
あの、自転車みたいな。
ああ。自転車言いますね。
タクシー。
ああ、タクシー言いますね。
棒じゃなくてちっちゃい E がついてるやろ。
うん。
あとあの、フィリピン言うやろ。
そんなん言います？
バナナ、フィリピンのバナナやで、あんた。
ああ。
何やねん。
あと野菜に3つけたがりますよね。
ああ、言うね。
お芋さん。
お芋さん。
とはね。
言うよね。
言いますよね。
たま、飴はちゃん漬けやで。
飴はちゃん漬けなんですよ。うん、
お芋さん、
うん、
お揚げさん、
うん、さんとちゃんまであるんですけど、くんはねなかなかない。
くんないね。ちゃんとさんばっかりやわ。
うんですね。
ほぼさんやわ。お芋さん。
お稲荷さん。
お稲荷さん、お芋さん。
うん、言いますね。かぼちゃはかぼちゃですね。
南京って言わへんな、でも最近。
うん、かぼちゃくんとも言わないですね。
あのこれおばはんに限らへんけどさ、壊れたことをさ、はい、めげるっていう。うん、
ああ、言いますよ。
もう最近言わへんやろ、でも。
ああ。
あんたそんな無理したらめげるでって。何がめげるって。
ああ、もう最近でもそういや言わないですかね。
壊れる
って。もう通じますけどね。
めげるって。どんな字書くんやろ。
子供の時って、いやもうほんまにもっとすごいちっちゃかった時に、大きい方を用足したときに、うん、親が、その、
拭くときの話？拭
くというか、あ、ちゃうわ。あのね、なんか、小学校のときに、その、行虫検査あったじゃないですか。
あ、ええの持ってきたね。要は、あの、フィルムでペッて貼るために、うん、あのポーズをさせるんでしょ、うん、要は、四つん這いなりにして、お尻をキュッと上げる。
うん、ちょっとお尻出し、言うたときに。
お尻出して、お尻をこっち向けて、ちょっとかかと上げて、あのポーズ
しー
っていうのをなんて言うかやろ、う
ん、なんて言われてました？
これ多分ね、
うん、
同じや思うね。
はいはい。
言ってみようか。せーの。はい、せーの。もうやろ。
もうって言いましたよね。
もうやろ。もうしやん。あんたもうしー。
ちょっとあんた、もうしもう、もう。はい、申して、申して、言
う
て。
ちょっとアレンジ加えられた時もあったね。
なんて言われた？
もうから、もっこって言ってたの。
もっこは聞いたことないです。それはもう。
もっこしーって。
ないですね。
もうやろ、だから。
もう、
もう
あ、ちょっと申して、はい、申して。
検査のやつするから、あんた申しー、言われる。なんやねん、もうって。
もうってなんやねん。
なんやねんって。で、受け入れてたもんね、うん、こっちも。はーい。
あ、はい、申しまーす、言って。
差し出してたもんね。
教えられることもなく、もうってあのポーズやって、すぐ分かりました、
ね。パンツを下げて、差し出してたもんね。
出しましたね。
ういーっと、ね。ここはまだ切ってるとこやろ。
ね。うん、エイナルを。
かぶしていくね。
ね、愛しましたから。
出していたよね。
ああ。ニジパマさんでしたっけ？全然関係ある
。膨らませる。誰がもうないって。
ねえ、どっからどの話になったか分かん
ない
ん
だ、あなたは。
はい。
はい、次行きますよ。
はい、ニジパマさん何一つちょっと拾えなくてすいません、
はい、
イグ
ス。ポンタチビタさんいただきましたよ。
はい、ありがとうございます。
毎度、下ネタに誘われてやってきました。2週にわたる愚者級スペシャル。 濃いですね。さて、エロ本で思い出すのは中学生の頃、友人たちと陸上競技場のトイレに行った時のことです。友人の一人が個室でエロ本を発見。早速みんなでページをめくりましたが、そこで目にしたのは絡み合う男最後の男はの漢字の漢ね。
そっちですか。
そう、それはゲイ雑誌だったのです。ちなみに雑誌の名前はサムソン、アドン、バラ族。超兄貴の話題を聞くたび蘇る夏の思い出です。
うわー、これでも中学生の頃やったら衝撃がごつかったでしょうね。
特にそっち系はね。
ああ、僕いまだにそっちは見たことないっすわ。
そっち系はね。まあでもこういうちょっと特殊な本は別にしてですよ、こういうエロ本を見つけて拾いに行くっていうのはありましたか？
うん、ありましたね。
ねえ、ありましたでしょ。
なんとなくね、神社とか寺とか、
う
ん、
そうそう、そういうところにねどういうわけかありましたよね。
うん、ありましたね。うん、あとその学校の帰りがけにチラッと見つけて、うん、何も気づかんふりして
当たりつけといてね、
当たりつけといて日に暮れてからチャリンコでブワーッ走
りに行くわかりましたよ、わかりました。チラッて見て、ああ本当は今行きたいんやけど、うん、今はあかんわ
とかね、
マーキングだけしといてね、
うん、うわさっき取られてたわーいうのもありました。
ああやっぱりあの時みたいなね。
もう状態こっち良かったのにみたいな、
もう言うたらハンティングじゃないかそれは言うたらね、
ね、
さっき仕掛けといたのにね。
確かに、
ある時さ、そうやって同じいつもの通り見つけて、おー行こうぜって言ったら会って、うん、もうあれやね、もう言うても状態悪いでしょ、雨とかに濡れてね、バリバリやもん、うわーなんて、うん、でもちょっと見たいから見るやんか、うん、ある時そのわーってページめくった時に中からの、うん、ゲジゲジ出てきたよ。
もうう
わーなるやんか。いやーやんか。
大パニックですよ。
なるやんか。で、それからというもの、その本のことを、そういう本のことをみんなでゲジポンって呼ぶようになった。
なんでそうなるんですか。
ゲジゲジが出てきた。で、おい、ゲジポン拾いに行こうぜっていう、もう隠語になったっていう、ね。
ゲジポンって。
エロ本のことゲジポンって言うようになった。ゲジポンって言うようになった。バレへんやんか、うん、
まあ、ああそういうことですか、
隠語としてね、
隠語なんですね、うん、ああなるほど、
そろそろちょっとゲジポン見に行かへんって。
まあでも多分みんな察してると思いますけどね周りは
もう分かるやんか
隠そうとしてること自体がもう
アホやから分かこうやってバレへんでって
思ってるって
本言ってるやん
ゲジポン
ゲジポン見に行こうぜ、探しに行こうぜって。
ノリがもうわかりますもんね。
もうさ、ほっぺで赤なってるもん、ちょっと。
ですよ。はい、はい、ポンタチミタさん、ありがとうございます。
それで
は、はい。
本日ラストですね。
はい。
出ましたね。どうも、うん、暗闇から、こんにちは。カレー大好き、ウガンダです。いや、山の不動、大山敏郎です。
ね、もう兄さんの言ったやつに全部乗っかってくるよ
ね。今夜も兄弟たちに会いに来たぜ。今回は愚者級からカッカさんがゲスト。盛り上がるエロ本トーク。混ざって話したいです。若い頃、
エロ本トーク。
若い頃深夜に道端で光るあの自動販売機でエロ本を買う気持ち、わかります。そしてマイコンの話でカセットテープを使う話も懐かしいですね。親戚のおじさんが持っていましたよ。大人になっても盛り上がるエロ話、今回の話もキープだ。それではまたお便りいたします。
思い出したかのようにダニーが入ってきましたけども、うん、
この夜になったら中の商品が見えるようになってるエロ本販売機っていうのは結構晩年の方やね。
ですね、
車はもうこうなんて光で反射して見えない仕掛けになってるよね、
うんうん、あれは何ですか、マジックミラー使ってるいうことですか。
マジックミラーというかもうフィルムみたいなのが貼ってあって、それは日光で反射して何が映ってるか近づいたら分かるんやけどね。
あ、まあまあ、ね、
近づいたら分かるどころか、もう全体が怪しいやんか。こんなとこに、得体の知れない、何売ってるか分からない自動販売機みたいなね。
まあ、ちびまる子ちゃんでいうところの紫の湯気は出てますわ、ね。
そういうこと、そういうこと。もやーんとね。夜は、自販機自体が光るから、その光で中の方が見えるとかね。うん、
ああ、今僕マジックミラー言いましたけど、マジックミラーは夜になっても光の塩梅とかで見えたりしないですよね。そうね。マジックミラーとは違うんですね。やっぱり。
フィルムみたいなのが貼ってあるんですよ、うん、なんかね。
なんか特殊フィルム、なんて言うんかわかんないですよ。ね。あるんでしょうね。
後の方で、うん、それまではもう完全日のも夜関係なくがっつり見えてましたからね。
はいはいはい。ああ。
そう考えたらね。
うん。
でもそんなん言ったら今でもコンビニとかって普通にありますもんね。
あれね、まあでも我々からしたら普通じゃないですか。一応その青年誌ですよのその囲いはありますけども、あの、まあ別としてこう置いてるじゃないですか。あれでもね、海外の人からしたら、あの感じで普通にその青年誌が置いてるっていうのは、そのカルチャーショックらしいですね。
あ、普通の雑誌が並んでる延長線の端っこにあんなものが置いてあるなんて、ってありえへんと、うん。
っていう感覚みたいですね。
しかもコンビニエンスでと。
そうそうそうそう。だから、その要はレジ裏にちゃんと置いてあって、うん、その感じでその年齢もちゃんとチェックして売るいうのが結構スタンダードというか世界基準みたいですね。うんうんうんうん、ああ、まあその辺なんか日本は緩いんすかね。うん、
まあね。
うん、ね、うん。暗黙の了解みたいな、ここは近寄らないみたいな、親が近づけないとこみたいな、そのレベルでやってますからね。
そうね、確かに。うん、まあ、あの、本当の専門用、なんていうんですか、本気のやつを置いてある店は、ちょっとのれんで囲われてるじゃないですか。うん、
ああ、確かに。
ね。これ以上はダメですよ。うん、アダルトコーナーなんで、みたいなね。うんうんうん、よくあの、中古ショップとかでね。
うんうんうん、
あるじゃないですか。うん、うん。いけなくなってるからね。
僕、ちょっとその、エロの延長線上でちょっと話しますけど、うん、これはちょっと恥ずかしかった話なんですけどね。うん、まあ、ビデオ借りに行くじゃないですか。
うんうん、
僕、意外とストロングスタイルやったんですよ、そこも。
うん、普通に、
うん、普通に、ね、しかもあの地元のレンタル屋でストロングスタイルやったんですよ、うん、である日、うん、そう借りに行って、うん、レジが、うん、同級生やったんですよ。
それはすいません、女子ですか？
いや男なんですけど。
あ、それはじゃあよかったです。まず大丈夫、うん、
まあ、そこはやっぱりさすがにその男の時に借りる、ああでも時々女の時もあったかな、女子の時もあったかな。いや、同級生じゃないですけど、うん、レジが女子の時も堂々と。
それは大丈夫。知り合いじゃなかったら大丈夫でしょ。
うん、堂々とあれしてた時もありますけど。うん、
はい、お願いしますよ、
うん、まあまあ、でも二十歳も超えてたんでね、もう今更恥ずかしがってもしゃあないやろ、ぐらいの感じだったですけど。じゃあ、中学の時、小中の同級生がバイトしてて、うん、おーみたいな感じになって。あれで。
おー。おーしか言わへんっていう。
おー言うて。
おー、写真
撮り。こんなん好きなんや、みたいな感じになって。
そこまで言われるの？
言われて。
そこは言わんとって言われて。
で、後ろ並んでるんですよ。
はよしに。
おで、カード渡すじゃないですか。で、まあ、レジの向こうで、履歴が出るんでしょうね。で、一言言うたが、結構借りとるな
ぁ。喋んな。
お前、もうそれ以上言うな。
あよ、黙って、あよせえよ。
しかもこれ2回目やんけ、みたいな。
後ろおるんやな、もうや
せえよ。もう映画、はい。カサカサって
会話すな。
もうね、忘れもしないですけどね。
でもさ、そういう、うん、ビデオはまだええやん、レンタル。
あ、はいは
い、いわゆるエロショップあるやん。
はいはい、はい。
エロショップの方はストロングにいける？
いや、そこはね、例えば我々で言うと、東通りとかにあるような、ある、 じゃないですか。
うん、ありますよ、いろいろ各種ね。
ものすごいなんか、ピンクなんだか紫なんだかわからんような色を放ってる店があるじゃないですか。
ああいうとこでそういうものを買うじゃないですか、やっぱり。
いや、僕はね、あっこはよう入らないですよ。
あ、そもそも入れませんか？
無理っすね。要はその、おもちゃ的なことでしょ。
おもちゃ的なことはしっかり、いろいろ、いろんなものがあるじゃないですか。
あるんでしょうね。うん、まあ、どんなもんがあるかって、だいたい察しはつくんです
よ。さすがにそこはまだハードルが高い。
僕ね、ストロングスタイルで、本、ビデオは借りれても、そこは入れないですよ。
そっちの本気の方はね。
あ、まあ、社会見学、と思って一回入ってみてもいいかもしれないですけど。
まず入店すら。
入店すら、
ね、いや、入店する分にはもう全然いいじゃないですか。面白いですよ。いろんな、うわ、こんなんねや、あんなんねや、面白いですよ。
ああ。
それこそさ、そんないろいろ、
うん。
あるじゃないですか。
まあまあね。
天下的なことも。
まああるでしょうね。
うわ、これか。
あ、でも、天下的なものは、普通にそういう、あ、なるほど。
うん、何ですか？
いや、それ専門のビデオショップには売ってますよね。
あ、あります、あります。
うん。
だから、ビデオ以外のコーナーがあるじゃないですか、そういう一角にね。
あ、ありますね。あ、そのレベルやったら、天下的なレベルやったらある。
そういうゲームでしょ？
レジ横に、レジ横に置いてたりはします、ね。
そうそうそうそう。
だから、ダッチ的なことを言ってるんちゃいますか、ね、
あ、もっと本気のやつか。
そこはね、僕、いけてないですね。
でもほら、なんかの、世界の下着とか書いてある、こう、あるやんか、店の前。
全然わかんない。あ、時々そういう店見かけます
よ。ああ、でも全然いけないですか、
うん、あのね、いけないっていうか。
入るならいいじゃないですか、別に。
あのね、全然、興味がそそらないですよね。性癖として。
いや、でも社会勉強として、うわ、こんな、これ何、あ、これは何使うもんなんですか？
いや、だからね、これ全然もうお便りの内容、逸脱しますけども。
ジャンプ力が激しすぎるというね。
逸脱してもうてますけども。はい、いわゆるその女子の言う勝負下着的なことを言うじゃないですか。
あります、あります。
あのね、勝負しに来る感じがまず僕ダメなんですよ。
あ、そういう改まってる感じというか。
あのね、そういう色気はリアルでは全然ね、求めないですよね。僕何の話しとうねん。
それが勝負かどうかは、いまいち分からへんやん、でも受けては。
まあ分かんないですけど、うん、で気合の入ったそういう下着とかって、全然逆に僕、ああ、そういう感じか、と思って、がっかりなんです
よ、ね。あれか、なんか、テラサー・ブイチの漫画出てきそうな感じか。
え、だから、前衛少女ぐらいの感じでやってる。
ソフトやんか、全然。
ソフトな感じで、普通の
ノーマルな感じ
で行ってほしいです。お願いします、なんですよ。
もうトゲトゲはいっぱいついてるみたいになっちゃう。
まあ、そういうのは違うんですよ。
びっくりするやん、そんなん出てきたらさ、
うん。うわ、何その色みたいなのとか、うん、ちょっと違うんですよね。うん、
君は何を言
う、なるべくナチュラル。何の話してん
の、何言ってんの、嫁はんの近くで。
そうなんですよ。生活音ずっと多分聞こえてます。アイロンのガチャコガチャコみたいな。
っていうか、横にいるんでしょ、
いますよ。
大体何喋ってるか察しがつくやんか。
あのね。
何を言ってんの、君はさっきから横で。
いや、言っていいですか、
はい。
あのね、うちの嫁さんはね、その辺結構感覚はオスなんですよ。
あ、そうですか。
でも全然、全然なんともない。
でも察しがついてるでしょ、何の話してるか。だいたい、端々でね。
あのね、
うん、
もっと言うと、例えばその、セクシーなタレント見るじゃないですか。そういう人を見た時のコメントがもうほとんどオスですか。
エロいわ。いやなし、まあ、うん、ええー、わ。
このムチムチ感がちょうどええみたいなこと
を。それはうちも似たようなもんやで。何の話やねん。 何の話してんさっきから。
何の話ですか、これ。ちょっと、大山さんの、
膨らみすぎやろ。
何にも言えない。
ポップコーンすぎるわ、こんな話はもう。
はい。ちょっとだけ拾わさせていただきますと、カレー大好きいうところなんですけど、
はい。
初耳ですけどね。はい。
はい。
はい。カレー大好き。
カレーが好きだって。ウガンダと一緒でってことですね。ウガンダさんと一緒で。
ウガンダさんはカレー好きなの、
ね、カレーは飲み物の名言を残した人ですからね。
あ、なるほど。だから、そう、カレー大好き、ウガンダいうことですか。
そうなんですよね。
はい。ちょっと全然拾えてなかったですけど。
そうなんですよ、
はい。以上、お便りのコーナーでした。
はい
はい、我々暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan@gmail.com、ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけていただければ我々大変喜びますということで。はい。
もうあんたもこれえらいまた今日もいっぱい尺取ってますよこれ。
あのねやっぱりね。うんやっぱりね、うん、偉大ですね、エロは。うん。生きる活力になっておりますよね。間違いなく。
間違いなくね。
うん。
ジャンプ力がすごいわ。
ジャンプ力がすごいですね。何ですかね、スーパーマリオで言うところのバイーンのジャンピングあれが出てますから。
どころか星完全取ってるわ。
うん、取ってますね。
もう無敵やわ。
てなってますからね。
まあそんな中ね、うん、もうそろそろ締めたいんですけれどもね。
はい。
ちょっと久しぶりにね、このコーナーやってみたいと思いますよ。
何ですか？
エンディングに挑戦のコーナーですよ。
ちょっとね、何のコーナーですか？それ。
ほら、ちょっとやってたじゃないですか。はい、ゲストの方も交えてね、声果てたあの感じのコーナーですよ。ちょっと久しぶりにちょっとやろうかなということでね。
あ、マジですか。
今日はね、逆にね、はい、今までは過去に何曲かやりましたけど、はい、割と、はい、わーっと声張る感じでやってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
今回ちょっとあんま張らない、優しい感じのやつをちょっと用意しましたんで、
はいはい、はい。
これちょっとお願いできますかね。
僕ですか？
わかると思います。全然わかると思います。どこで切られるかが。
あ、了解です。
どこをやればいいかがすぐ分かると思います。
はい、はいはいはい。
エンディングバシッと言ってもらったら今週はいいと思いますよ。
ちょっとじゃあ、
よろしいですか？
流します
か？流しますから、はい、いいですか？
はい。
じゃあいきますね。あの日あの時あの場所で君に会えなかったら僕らはいつまでも見知らぬ二人のママ
結構上がるんですよ、ね、ここは
1回目の間と2回目の間が音程が違ってたのがおもろかったわ
やっぱ小田さんすごいですよ小田さんはやっぱりねあのウィスパーボイスそして高さ歌唱力すごいないうことで
まあまあって急に横で旦那が言い出したからびっくりしてると思う、
ね、うん、ドキッとし今この場を去りましたねはい、あ、いやもうそのまあまあとか言ってる場合じゃないですよ。
なんだ
あの兄さんおすすめのアマゾンプライムのワールドチャネリング見ましたよ。
キャバクの
もうむちゃくちゃっすね。やっぱり
むちゃくちゃやろ相変わらず。
野生爆弾。
うん。野生の爆弾やろ、本当に。
野生の爆弾ですね。僕はね、クッキーの、独特感は、ちょっとね、うん、今までずっとね、もう一つわからんなぁ、やったんですけど、うん、あれ見ると、ちょっとね、じわじわ来てる自分がいるんですよね。
もうおなじみのジングルあるやん。ドゥイーン、ドゥイーン、みたいな。音ね。
うん。いや。あれ、第2話の終わり何なんすかあれ。 あれ、一回、スタッフのロール全部流してからどんだけ長いねんっていう。あの、なんとかサーカス意味わかんないですけど、お
前。てか、もう、はよ行けやってロケ。
独特すぎるでしょ。うん。ほんまに。第2話の下りで、うん、その、あの、アイドル3人組いたじゃないですか。
あの子らね。うん、
あ、そう、そう、駆け出しのアイドルに、うん、お前はどんな感じになりたいんや、うん、いう感じで。うん、いや、私はやっぱりその、スマップさんみたいな、うん、踊るみたいな音楽、スマップってよう言うたの言っていきなり怒り出す、ね。で、怒ったかと思ったら、うん、あ、すいません、なんか、ちょっと、この子のためを思うがあまり、ついちょっと、強く症になってしまいまして、うん、情緒不安定すぎるでしょ、っていう。
すいません、すいません。
でも、あの感じはもう完全にキャッシー塚本や、いうことで、
ね。
うん、
そうです
ね。ねえ、もうめっちゃおもろいですね。
すごいよね、あの番組。
パワースポットを巡る言うて、うん、あの、ちょっと見てください。この、あの、ポール。あの、何でしたっけね。その、地下通路の第13番をこう示すポールがあって。うん、ねえ、見てください。これ13番ですよ。ねえ、13ですよ。
13です。
意味わからないですね。突然これ、サーティーンって、はい、発音して、
サーティーン。
いや、サーティーン。違う、もっと、サーティーンって、矢口まりにやらせるんですよ。サーティーン、もっともっと、サーティーン。さあ、さあ、さあ、さあ、口開いてるとこに指突っ込む言うて。意味わからないでしょ。
すごいよね、あれは。
すごいですね。まあね、僕の語りでは何にも多分伝わらないと思うので、ぜひちょっとアマゾンプライム加入されている方は、痩せ爆弾のワールドチャンネルをちょっと一度見てみてくださいよ。め
ちゃくちゃですから
ね。はい。あの、第1回目はちょっとね、あの、首ひねるかもしれないですけど、第2回目ぐらいからじわじわ来ますね。ロッシの何ですか？そのフレームアウトしまくってるから、お前ちゃんと仕事してんの感が
全然出てないっていうね。クッキーばっかり出てるっていう。
ねえ、あー、千葉ジュニアさん曰く、あの、爆弾はクッキーで野生はロッシーですからね、言われてますね。
めちゃくちゃやわ、も
う、ね、
昔の映像とかもめちゃくちゃやからね。
ああね、
絵描き歌とかね。
滑ることが怖くないクッキーと、滑ってることに気づいていないロッシー。もう最強すぎるでしょ。
毎年あれですからね、年末のあの番組ね、毎日放送の、はい、何でしたっけ、あるじゃないですか、夜中まで朝までやってるやつ、オールザッツ。
ああ、はいはいはい。もう、本業はっきりじゃないですか。
オールザッツ必ず鳥ですからね。
すごいっすよね。
いつも1分ぐらい時間止まるやろ。
あ、もうね、何でしたっけ、人形劇みたいなコントをしてて、うん、最終的にそのね、可愛いその人形のキャラのやつが、うん、その出てきたその他の人形を食ってまうっていう。その印象がごっつね、うん、強いんです。若干のホラー感出してくる。
今回もなんかあの犬の頭みたいなの出してきてんか。
独特なんです。あのね、そう、ガチじゃないんですけど、うん、若干のその、うん、なんですかね、可愛いホラーっていうんですか。うん、こわ可愛いじゃないですけど。
あの全部手作りやからね。
独特な感じありますね。うん。 何なんですか、あの全然似てない柴田理恵。
またね、画力があるからね。
ねえ。で、必ずモノマネするときは白塗りっていうね、意味わから
ない。時々がのガリット中のやつが出てくるからね、素敵。
確かに。
ロシじゃないんや、そこは。
ああ。